それでは今日も御言葉を引き継いで語っていただきたいと思います。本日の題は、今日も踊ることがと題して、山添牧師にメッセージを語っていただきたいと思います。なお、中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきたいと思います。
ルカの福音書5章です。ルカの福音書5章17節から26節までお読みいたします。新約聖書107ページです。なお、3版の聖書をお持ちの方は117ページになっています。ルカの福音書5章17節から26節までです。ではお読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。民を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。
驚かされて、驚くべきこと、驚きという言葉が次々と出てくるところを今読ませていただきましたね。鴨千恵子さんには私も随分驚かされましたよ。何よりも、肝っ玉母ちゃんという感じの方ですね、この方。69で受選して、76で神道精神学校に通って、でこの伊方一丁目の自宅から旧街道は川を越えて向こう側ですね、距離にして約6キロあるんですけども、そうです、70前後のそのところから自転車にまたがって和英橋を越えて、結構危ない往来の激しい浜国道、あの辺りをですね、毎週のように通われたわけですからね。降っても照っても寒い時も、なんて本当に 肝っ玉母ちゃんというか、そういう印象を受けましたね。そして、春になります。この季節になりますとね、つくしが土手に出ますと、つくしが好物であったのでしょうか、とにかくそれを摘みに行かれるわけですよね。こんなにたくさんの土手中のつくしを取り尽くしたんじゃないですかっていう感じですけれども、炊いて味付けして、「先生、これ食べなはれ」ってね、ごつ健康に栄養ますね、なんつって 食べさせられました。あまり好きになりませんでしたけどもね それからまた働き者ですね。母はいつも手遊ばせたらいけないって言ってましてね、と言って、とにかく時間があれば何か手仕事ですね。 古くなっても着る用がなくなった、セーターなどありましたらば全部ほどいて玉にして、それを編み直してね、それはそれはカラフルな座布団カバーとかいろいろ作っては、あの人にこの人に、あげてました。人様のお役に立ちたいというね、本当にそういう方だったですよね。うん、まあ、とにかく驚きの連続の千恵子さんです。そして今日もう一遍ルカの福音書を開くのですけれども、イエス様のご生涯はそれに倍して何十倍何百倍と驚きの連続の生涯であったのではないかと思います。ルカはそれを記録しております。今日の出来事の最後の言葉も、そこに居合わせた人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言ったと書いてあります。英語の聖書で時々見るんですけども、この驚くべきことってどんな言葉を使っているかな。ある聖書では Wonderful、ね、別の聖書では Amazing、 どちらも結構耳慣れた英語じゃないでしょうか。Wonderful、ね、素晴らしい、Amazing、 驚くばかりの、最後に Amazing Grace の歌を歌おうとしていますけども、驚くばかりの、そうなんです。ルカはこのルカの福音書をずっと24章長く書き綴ったんですけども、このイエス様の生涯の記録を直接目撃証人たちの、ね、話を聞きながら、いわゆる取材レポートしてるわけですよ。取材しながらね、驚きと感動をどれほど味わったことかと思います。前回のメッセージで味わったところもそうでしょう。サラートの患者でした。古代の重い皮膚病です。誰も怖がって近寄ろうとしない、その全身サラートの、この人にイエス様は近づき、親しく手を伸べて触れて、私の心だ、清くなれ、そう言って一瞬のうちに癒してしまわれたというね、うん、そして今日のところでは中部の患者です。中風とも呼びますけども、脳障害から来るんでしょうね。この体が言うことを聞かなくなってしまう、物もろれつ回らなくなってしまったりしてですね、いろんな障害が出て、本当に大変、この時点では起き上がることもままならなかったんでしょうか。運ばれてやってまいります。そういう男でした。でこの男に起きた出来事を今読んだわけですよ。で今日のそのユニークな点はね、ただにこのチューブが一瞬にして癒されたというだけでなくて、そこには罪の許しの宣言が伴っていたという、ね、ここがユニークなところかと思うんですね。あなたの罪は許されたという、そういう宣言。まあ今日の中心的な場所ですので、そこをまず読んでおきましょう。20節です。どうぞ5章の20節。一緒に声を合わせて読んでくださいますか。お手元の聖書でどうぞ。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。皆さん、まあいろんなお医者さんにかかってこられたと思いますけれども、お医者さんからですね、治療中にあなたの罪は許されたなんてね、言われたことありますか。ね、歯医者さん行ってウィーンってやってもらってる間に、ね、あなたの罪は許されましたなんてね、びっくりしますよね。一体何のこっちゃってね。あるいは撮った X 線のこのフィルムをね、ずっと流れて説明を受けながらね、あなたの罪は許されましたなんてお医者さん言うことはまずないでしょう、ね、でもイエス様はこの中部の男癒してほしいと言って連れてこられたんですけどもね、最初語られた言葉は、癒された、立ち上がれ、ではなくってね、友よ、あなたの罪は許されましたっていうね、そういう宣言だったんですよ。何か意味深長ですね。どんな意味があるんでしょうか。そこから始めたいと思います。つまり、病気や障害は罪の結果なのかどうか、それが今日の話の第一ポイント。病気とか障害、いろんなものに私たちは見舞われるわけですけれども、それって罪の結果なのか、罪の、例えば罰なのか、罰なんて言葉もありますけどね。皆さんももしかしたらご自分の 背負われた病気やあるいは障害でもってそんな風にね悩んだ時期があったかもわかりません。今なお時としてそんなことを思ってね、一体どんな罪を犯したんだろうか、あれだろうか、これだろうか、そんな風にして心を悩ませることがあるでしょうか。これは昔からの一つのテーマだと思います。苦難の意味、病気との関連。ユダヤ人の多くは病は罪の結果だと考えていたようです、ね、ですから有名な話ですけどね、ヨハネの9章出てくるでしょ。生まれながら目の見えなかった方がいたんですよね。物乞いをしてました。そこを通りかかるたんびに気になってたんですけども、今日ばかりは先生に聞かなくっちゃって、先生前から気になってたんですけども、この人生まれつきだそうですよ、目が見えないの。誰が罪を犯したからですか、本人ですか、親ですかって、そういう質問してたんですね。このような生まれながらの障害のね、何かの誰かの罪の結果に決まってるっていうのは、そういう考えに弟子たちもとらわれていたようです。さあイエス様はどうお答えになったかね、それとても興味深いところでしょ。ここにおいてこの病、病、障害は罪の結果なのかという問いに対する一つの答えが出てきますね。そうとは言えない。第一ポイント、すべてが罪の結果とは限らない。イエス様の答えはこうでした。一緒にこれ読んでみましょう、この一行。はい。この人が罪を犯したのでも、良心でもありません。神の御業がこの人に現れるためです。この人のこの全盲、しかも生まれながらというこれは、この人が罪を犯したのでもなければ、良心でもない。じゃあ、三代前の先祖ですか？それでもないよね。とにかく、犯人探しはやめなさいというメッセージがここにありますね。じゃあ、なぜ？この理由を尋ねるときに、罪の結果ではない、何かの罰ではない理由を過去に問うことをやめなさいというメッセージがここにあると思いますね。むしろ理由は未来にある。神の御業が現れるため。この悲惨な状況、ここを舞台として神の御業が現れようとしているんだってね、ものすごく肯定的な、ね、積極的な希望を与える人生観ではないでしょうか。まあここからそういうメッセージも今日はできるんですけども、でもね今日はそれが本筋ではないので、これはまた別のところに譲ってですね、もう一つの点に移っていきたいと思います。つまり病気や障害は罪の結果なのかっていうときにですね、しばしば直接的間接的に罪の結果であると、ね、こういう面もあります。もちろん、暴飲暴食、これも一つの罪です。むさぼりですからね、実会の中の最後に言いましめて、むさぼってはならない、暴飲暴食、無茶な、そういう飲食、これが胃腸を壊し肝臓を弱らせ、さまざまな内臓疾患を呼ぶわけですから、うん、それは因果関係つながってるわけですよ。あるいは人を憎んで恨んでというね、この憎悪の感情を溜め込むときに、それは少なからず心を蝕みます。神経をやられます。不眠症、また胃潰瘍などの直接原因になるということも聞きます。あるいは乱らな生活をするならば、さまざまな性感染症が待ってます。直接関係があるわけですね。コリントの教会にはこの直接の因果関係で罪ゆえに引き起こされた病気、虚弱、あるいはさらに一歩進んでね、死んでしまったということもあったようですよ。パウロは言っています。そのために弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、というふうにね、言葉が続くんですけども、これはコリント教会内に起こった現実だったんですね。だから心せよと。もしも そういう可能性があるとするならば、私たちが病気になった時に天を仰ぐ必要があります。主よ、あなたの懲らしめでしょうか。ふと心に何か思い当たることがあるならば、そこを天のお父様の光に照らされる必要があるんですね。そういえば私はとんでもないことをしている、主を許してください。その病気がきっかけになって悔い改めと導かれ、それがまた癒しへと回復されてね。そうです、その病気だけでなくて心の癒しにまでつながっていくわけですから、主の懲らしめを軽んじてはならない、パウロは言います。ヘブル書にもあります。主は愛する者を懲らしめ、ご自分の大事にな息子娘たちを清めるためにこの苦難を通らせるんだってね、おっしゃるわけですから。ですから、まあその天を仰ぐことと言いました。天を仰いで祈っても何のそこにもうそのですね、思い当たることがないのならば、それ以上詮索することはやめましょう。別の理由です。主の御業が現れるためなのですね。委ねます。その姿勢だったらいいんじゃないでしょうか。まあ、ともかくですね、両方あるんだということです。因果関係。さて、その上でです。今日の主人公と言いましょう。この男。まあ、名前が書いてないんですけども、なんか名前つけた方がなんかね、私話がしやすい。皆さんも印象に残るよね。まあ、勝手に名前つけさせていただきます。まあ、この間はナタネエルにしたんですけども、今日はそうですね、シメオンとしましょうか。ありふれたユダヤの男性の名前です。シメオンさん。この中部のシメオンはどっちだったんでしょうか。先ほどのイエス様の第一声、あなたの罪は許されたというあの一句から推し量ることができると思います。密接な罪との関係があったようです。今麻痺した不自由な体となって、自分の犯してしまったあの過ち、この過ちを思い出してはですね、両親の呵責に苦しんでいたのではないだろうか。確かに身に覚えがあるのです。あの日の過ち、そしてあの頃の不自然な生活、ああ、あの人にはひどいことをやってしまった、また欲望に身を委ねてとんでもないことを私はやっていた、やり直せるものだったらば今からでもやり直したい、ああ、あの過ちをできることならば許してほしい、そんなふうなあの心の葛藤を覚えることはお互いないでしょうか。私いろいろありますよ、過去振り返るとね、なんということを自分がやってしまったのか、そういう思い出に責められ、時に苛まれて苦しむ、シメオンもそういう人であったと思います。そういう男、中部男が今イエス様のもとにやってくるのです。いや、やってくると言っても自力ではやってこれない、そこで4人の友達の助けを借りて担架に乗せられ、運ばれてこの日やってきたというのが今日の話ですよね。はい。あ、しかし持つべきものは良き友だなって思いますね。この今日の絵を見るとかなりこの人はあの重たい体に描かれています。まあ4人の人が運んでくるんですか、やっぱ重たかったんでしょうね。担架に乗せて2人じゃちょっと無理、4人必要だったというわけですね。で、おい、シメオン、ナザレのイエスという預言者の話聞いたろ。ああ、聞いた聞いた。どんな病気でも治すんだってさ。いや、いっぺんその人のところに連れてってほしいって前から思ってたんだよ。そうか、お前がそう思うんだったらよし、任せてくれ。でも俺重たいよ。分かってる、いつもの仲間呼んでくる。4人ほどいたらいいだろう。いや、すまんな、まあ任せてくれ。まあそんな会話があったんだと思いますね。そしてこの日イエス様がこの町に来ておられる何とかさんの家に今おられて、そこで教えを説いていらっしゃる。そう聞いたとき、今だってね、このチャンス逃してなるもんかって言って、連れてきた友達と、いいか、運ぶぞって言ってね、まあ、戸板のような担架のようなものに紙面を乗せてね、エッホーエッホーと運んでいったんですよね。ところが家に着いて大変です。もうぎっしりですね、 ラッシュアワーの満員電車という感じですよ。すし詰めなんですね。すまへん、ちょっとちょっと開けてください。重病人がいまして、イエス様に直してほしいんです。すまへんって言うんですけども、もうぎゅうぎゅうでね、入る余地がない。さあどうしようと。今日はもう無理だな。また出直すか。と、心で思うんです。いやいや、せっかく来たんだ。こいつ、俺たちの大切な友達だってね。本人も周りもその4人も何とかという一心なんですね、はい、でそういう中で、まあ、美しい友情が織りなす素晴らしい出来事を今日は彼ら体験するわけです。まあ、今テレビの朝ドラでもって梅ちゃん先生ってのがありまして、彼女もいい友達に恵まれた一人ですね。自分はもう成績が芳しくなかって落胎しそうなんですけども、3人の友達がそれぞれ得意の科目について、梅ちゃんをいろいろ仕込んでですね、最後の試験、追加試験パスさせようとする涙ぐましい話がありますけども、あの時に試験を担当した担当官はですね、もう試験の最中教室を抜け出すようなこんな子はもう落第に決まってると決めちゃうんですけども、でも先生そう言わないでください、友達を助けようとして、梅ちゃんは抜け出したんですからと一生懸命に取り出して、ついに先生もですね、そこまで言うならばと言って追試験を OK するんですね。そしてその3人の友達に、梅ちゃんにあんたはいい友達持ってるなって、まあ、ドイツ語で言うって場面があるんですけども、ここに出てくる4人の友達、この1人のために本当に一生懸命でした。そしてもちろん本人も一生懸命なんです。このところを読みながら感じることを第一はですね、切なる求め、切なる求め、癒してほしい、そして心の底では許してほしい。許してほしいという言葉の方は声には出して言わなかったかもわかりませんけれども、でも彼の心の一番の苦しみはむしろそちらの方にあったのではないかと思いますね。それを抱えているこの友、そして何とかこの気の毒な男を、友達を助けてやってほしい、イエス様頼みますというその4人の友達の一心ですね。それが奇跡につなげるのです。さて今日の話を読むときにですね、皆さん、ちょっと分かりにくいところもありますので少し解説が必要だと思います。どうぞ、18節、見てください。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。これ読んでどう思いますか？すごい話ですね。ちょっとすごすぎますよ。これって器物損壊訴えられるんじゃないですか？よその家に行ってですよ、屋上登って屋根の瓦勝手に剥がしたんですからね、これはやりすぎってもんですよ。でも、まあ、日本だったら到底こんなことはね起こらないと思いますけれども、ユダヤだから当時だからね、容易に起こり得たこと、そこで、説明します。大抵、まあ、当時のユダヤの一般の一般庶民の家っていうのはね、平屋、それから陸屋根っていうんですかね、屋根はこう向こうめった雨降りませんからね、1年のうち2ヶ月降るぐらいで、あとは、降りませんから、こういう勾配屋根はいらないんですね。むしろ平らな屋根ですね。で、四角くって、まあ、その家に近づくと入り口は一つだけね、まあ、入り口の扉があるんですけどね、まあ、そこを開けますとどんなふうな構造になっているか、ここに、平面図を載せておきました、まあ、これが典型的な家の、平面図なんですね。いいですか？左側が入り口ですよ。で、最初の部屋は応接間ですね、お客さんが応対するところ。で、その突っ切っていきますと、ABC の C ですね、ここ中庭なんです。で、中庭をぐるり囲んで A、B、A、A とね、ここでは4つぐらいの部屋がありますけれども、まあ、B っていうのは 女性の部屋っていうふうに説明してましたが、多分娘たちが入る部屋でしょう。あとはね、っていうのはまあ家族の他の者たちが入る部屋でしょう。もしかしたら下の右の A っていう小さな部屋は、まあ、夫婦の部屋かも分かりません。そしてその囲まれた真ん中がですね、中庭です。どうぞ教会の中庭を想像してください。中庭ってことはね、上は何もないんですね。天井ないんですよ。ではお空が見えるね、空が丸見えの青天井ってですね。でそこを残して、あとこのぐるりの部分は屋上があるわけですね、平らな屋上があるわけですよ。でそういう建て方なんです。でこの日イエス様は想像するに、この中庭の星印の点、この辺りにねおられた。でイエス様の周りにはぎっしりと人が詰めかけていた。この点点点点というのはですね、これは人ではありません。これで表しているのはね、まあ柱です。この柱の上には細長い部分があった。でも上から見るとそれは屋上がですね、 A や B のこの狭い幅以上も広さを持ってたわけですね。だから点点点で囲まれたこの部分がぽっかり穴開いてて、ね、その他はですね、この部分はまあ回廊みたいにね、雨が降ったら雨をしのげる、まあ、ちょうど屋根ができたような格好になる、日差しができたような格好になるんですけどね、まあ、そういうところです。とにかくこの星印のあたりにイエス様がいらっしゃったと想定してください。そして周りにこの中庭いっぱい、かつ許されたならば A や B の部屋にも人が入ったかも分かりません。とにかくイエス様の教えを聞きたいんだったらば声が届けばいいわけですから、そんな風にして、そして応接間にもかなりの人が入っていた。そこですまへんと言って入るとしたんですけども、入れなかった時にどうしたかということですね。この4人の友達はぐるり見渡して、よし、横から攻めるのが無理ならば上からだってね、階段に目をつけます。応接間のこの階段を上ると屋上に出られるんですよ、ね、で上から行こうと。さてこの中庭の上はどうなっているかと言いますと、ここにはしばしば日よけがかけられました。皆さん洗濯するときに、まあ洗濯紐をねこういうふうにかけたり、その上に洗濯物ってのもあるでしょ。そんなふうな格好を想像してください。長い紐をですね、縦にあるいは横にこうしましてね、その上に夏目石の葉っぱ、大きな葉っぱです。それを並べたらばいい木陰ができますよね。あるいは布を一枚パッとね、その上に広げる。それでもいいわけですけれども、日差しを避けるために昼間はそんなふうにするね。さて、さっきの話に出てきた瓦、屋根瓦、あ、これです。布ないしは、夏目足の葉っぱ、もうごく簡単に取り除けられるんです。で紐を外すこともできます。で彼らはそうしたのですよ。ね。それにしてもこの刹那の求めは素晴らしいじゃないですか。熱意を持ってアプローチした、その結果が大きな祝福になります。そして二つ目、見事なチームワーク、見事なチームワークですね。これ寝たっきりの人を担架に乗せて階段を運び上げるって結構難しいと思いませんかね。バランス取っていかなければ、まあ階段も広ければね、横の方向でそう難しくないかもしれませんけど、縦方向のさ狭い幅の階段をこう上ろうとするときにはね、縦にバランスをとってうまくこう持ち上げていかないとひっくり返しちゃいますよね。それがまず難しいと思いますし、で運び上げて上から今度つり下ろすときだってね、どうしますか。彼らは考えた。さっき外したその紐を、ね、まあ、4つに切って、それぞれ1本ずつ担架の四隅をくくってでしょう、多分ね。でこの絵にあるようにこの屋根の上の男たちの姿が見えるでしょ、ね、それ誰かが温度を取ったんでしょさ、じゃあ行くぞ、みんなバランス取ってな、ひっくり返したら大変だからな、ね、というわけでゆっくりいいか、少しずつ行くぞ、へえ、というわけで少しずつ下ろしていって、 イエス様の真ん前にね、まあ上からまず前もって声かけたでしょ。すみません、ちょっと上からちょっと騒がさせますけども、従業人なんです。イエス様、優先的にこの人見てやってください。直してください。頼みます。そんなことを言ってですね、そろそろそろそろそろそろそろそろと、上手に軟着陸させたんですよ。ね、ここには彼らのもう、切なる求めとともに見事なチームワーク見ます。一人の人を助けるために、力を合わせることの尊さ、一人の人がイエス様に出会えるようにそのために祈り励まし、車を差し向け電話をし、そして途中具合悪くなった時に見舞ったり、いろんなことをしながらね、何とかしてこの人がイエス様に出会えるようにって力を合わせる、尊いことです。私たちはそんなふうにして一人の人の救いのために力を合わせているかな。バランスよく、チームワークよく、ね、ひっくり返さないようにね、知恵をつけながら、そのことを教えられるんですよ。見事なチームワーク。そして三つ目、信仰ってものは目に見える行動となるんだなってことですね。信仰は目に見える行動となる。さっきの20節、彼らの信仰を見てイエスはって言われました。信仰って目に見えるんですか？ねえ。信仰って何色なんでしょう、ね、どんな形してるんでしょう、色や形はないんですけども、でも行動に現れる。信仰とはこの間学んだようにイエス様に対する期待ですよね。イエス様はきっと助けてくれるという期待ですよね。それが信仰です。それを行動に表す。イエス様はそれをご覧になりました。この並々ならぬ熱意、この4人、それ本人の真剣な眼差し、ついにイエス様の目の前に釣り下ろされてきた。ここを見るときにですね、ここにはありありとイエス様に対する何とかしてほしいんです、イエス様お願いですというね、その期待、あなただったらきっとできます。それが見えるじゃないですか。信仰は目に見える行動となるのですね。その行動がなかったならば、口先だけのものだったらば、それは本当の信仰じゃないって、ヤコブの手紙で言いますよね。行いのない信仰は虚しい、死んでるって、そうだと思います。私の信仰はしばしば、なんと口先だけだろうって思わせられますよ。でもこの4人は、そして本人合わせて5人は、違います。本気でした。求めをさらば与えられん。叩け、さらば、開かれん。その言葉通りのことがここで起こります。まあよく、韓国ではキリスト教があんなに栄えて、日本では何ていうか、芳しくない。どこに差があるんだってね、いう論議があります。だいぶ昔に、新献金という韓国の牧師が教えてくれました。そのわけは簡単ですよ、皆さんね。韓国の教会は泣いて叫んで祈ります。日本の教会は、何て言ったかな、お行儀よく、つつましく祈るだけですって、ね。皆さん考えてください。双子の赤ちゃんがいるとしますね。双子の赤ちゃん二人ともお腹空かせて泣き始めました。一人はね、あん、あん、あん。でももう一人の赤ちゃんはね、さあ、お母さんはどっちの赤ちゃんに先にお乳をあげると思いますかっていうわけですね。すごい単純な、でも明快な言葉でしたけども、切なる求めを持って、それを体全体に表現したという行動に表して、すごいな。そんな風に求めていくべきなんだろう。イエス様に本当に期待しているならば、そして、素晴らしいことが起こりました。驚くべきことが起こりました。次のポイントですね。どうぞこのところを今、読んでみたいと思います。どんなふうにことが進んでいったのかをね、見たいと思いますので、20節から26節まで、ちょっと長いんですけども、皆さん、声合わせてね、口語訳、新改訳、それぞれ違いがあるかも分かりません。でもまあ、それいいでしょう。ご自分の訳でもってね、小さな声でいいですから、ボソボソとでもいいですから、20節から26節までね、ちょっと声に出して、読んでみましょう。では行きます。はい。 彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。驚くべきことが起こりました。彼らはそれを見ました。神をあがめました。この中部男シメオン自身にとって驚きでしたし、運んでくれたその4人にとっても驚きでしたし、そこに居合わせた人みんなにとっても大きな驚きでした。何よりもまず第一声からそうでしょう。友よ、あなたの罪は許されました。この言葉ですよ。ここから何を私たちは感じますか、ね、第一、それはイエス様は見抜いておられるということです。イエス様は見抜いておられる。何をですか。シメオンの抱えていた問題の本質が何であるか。確かに当面の問題は彼のこの麻痺した震える不自由な体でしたけども、これをもたらしたものがあったのです。本質的なもの、それは彼の過去のあの罪、この罪だったんですね。つまり背後にあるものをイエス様は見抜いておられた。私たちがいろんな問題を抱えて教会に来ます。そして人に打ち明けてアドバイスを受けたりいろいろするんですけどもね。でもそれはしばしば表面的なものである場合があるんですよ。実はその元になっているものが隠れてね、潜んでいる。会話の中でそれがあらわにされることがあります。あらわにされない場合もあります。表面的な問題だけの解決で満足してしまって、そのままでイエス様から離れてしまうという、そういう人もいますね。でも大切なのは本質まで行くことだと思います。イエス様は見抜いておられました。このシメオンが確かに不自由な体、悩みいっぱい、ろれつが回らない、自分の意思も伝えられない、そのもどかしさいっぱいありますけれども、それにも勝ってずっと思い出すたびに心をチクチク責められる、あの過去のどうしようもない過ちの記憶、ああ許してほしい、今から詫びるにも相手の人はもうこの世にいない、どうすればその許しが得られるのか、そういうジレンマ、そこに対して許し、天からの許し、これこそがですね、彼が一番必要としていたものですね。そして直接引き金となった原因となった罪があったでしょうが、そしてさらにその奥には根本原因の罪もあったわけですね。イエス様はそこまで見ていらっしゃったと思いますよ。つまり作り主に背を向けていること自体がね、大きな罪なのです。親に産んでもらい育ててもらったのに、まるで自分一人で大きくなったかのような顔をしてね、恩知らずの罪を親子の関係で犯すような私たちですけれども、もっと根本的なところでこの命を作ってくださった作り主、このお方を無視して私には関係ない、自分の人生、自分が好きになるに生きて何が悪い、作り主の存在を疎ましく思うね、このあたりにこの人間の罪の根本があるように思いますけど、その許し、 をもたらすことが、私がこの世に来た第一の目的なんだということをイエス様はご存知なのです。それゆえにそこにフォーカスしていらっしゃるのです。それゆえに、この中部男のシメオンにかけられた第一声が、あなたの中部は癒された、さあ立ち上がって家に帰れ、ではなくて、友よ、あなたの罪は許されました。イエス様は仰ぐときに、私たちの問題の一番奥にあるものに光が照らえる。そしてそこに解決が宣言される。これ嬉しいことじゃないでしょうかね。つまりここから浮き上がってくることは第二のポイントです。イエス様は実は天地の支配者なんだということです。イエス様は天地の支配者です。イエス様のこの第一声に対して反発が起こりました。驚きの反応ですよ。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかという反応でした。誰ですか、これは。律法学者です。旧約聖書を勉強していた学者たちです。またパリサイ人といってですね、ユダヤの信仰に人一倍熱心な人たちでした。イエス様のこの発言がカチンときたんです。何を言うか、自分も何様だと思ってる、ね、罪の許しを宣言する、人間には許されないこと、そんなことこの人をしている、自分を何者だと思っているってね、そういう批判です。そりゃそうでしょう。それはもっともな反応だと思います。人間にそれはできないことだ。それをイエス様がおっしゃるということはね、どういうことですか。答えは二つしかないでしょうね。このイエスというところは気が狂っている、ね、もう一つの答えはその通り、天地の支配者、神ご自身、どちらかでしょうね。罪を許す権威、それを本当に持っているのは誰ですか。まあ、子供がお父さんの言うことを聞かずにですね、悪いことをしちゃって後で気がついてごめんなさい、それをじゃあごめんなさい言ったから許してやろうって、それはねお父さんの権威としていいんですけども、でもね、私たちの罪というのは自覚のある罪、自覚のない罪、知って犯した、知らないで犯したもの全部ひっくるめて、生まれてからこの今日までの間の全部集めたらどうなるんですかね、電話帳100回時点のあのページ数の活字、活字一つ一つが自分の罪だとしても、あれでも足らないぐらいいっぱいなもんだと思います。なすべきことをなさなかった罪、してはいけないことをしてしまった罪、そしてこの言葉でもって人を傷つけ、自分の品位を怪我し、頭の中で思い巡らしたさまざまな思いの中には、人から見られて、わあ恥ずかしい、それは明らかにしないでくれと言いたいものがいっぱいありますよね。その全部に対して許しを宣言するなんて人にはできません。宣言することができる方があるとするならば、それは全ての罪を全部裁く、公平に公正に厳正に裁くことができるお方のみですね。それは天地の支配者、まことの神、それはやがて世の終わりに、最後の審判においてこの方が実際なさろうとしていらっしゃること、そうですね。聖書の最後に黙示録を見ますと、その時にはすべて生きとし生けるものが呼び出されてですよ、大いなる白い御座、宇宙の大法廷、その前に立たされて、生きている間に行ったその行いのすべてに応じて裁きを受けたって書いてあります。厳粛な裁きを受けるんだったんですね。これはすべての人の定めです。一度死ぬことと死後に裁きを受けることがすべての人間に定まっているって、ね、書いてあります。逃れることは誰もできません。その時に裁き手としてその座にお付きになる方、このお方のみが許しを宣言することもできるお方でしょう。それがイエス様なんですよね。ですから、見てください、この言葉、24節、人の子が、人の子っていうのは、まあ、イエス様ご自分のことを指してよく使う言葉ですね。私がと読み替えたらよろしいですね。私が地上で罪を許す権威を持っていること、あなた方に悟らせるために。 そう言ってですね、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていたところを畳んで神を崇めながら自分の家に帰ったってあります。ここから知ること、それは即座の、この即座の癒しは許す権威の裏付けです。許されたと宣言してくださったこの方は本当に許してくださったんだ、許す権威を持っている方なんだ、地上に現れた天地の支配者ご自身なのだということの裏付けです。その裏付けとして、ではあなたに必要な2番目のことも与えよう。こっちはおまけです一番のことは許しでした。そしてこの中部の癒しもあげよう。これをもって第一のことを持つ私がその権威者だということを全ての人に明らかにするためだと言うんですね。あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。ここに奇跡を起こります。この権威ある一言でもって、このシメオンの体に電気が走ったって言ったらいいんでしょうかね。何か彼感じたんでしょう。ふふって彼は手を伸ばしたり縮めたりしてみたかも分かりません。肩をぐるっと回したかな。で、すっくりと起き上がったんですね。起き上がれたんですね。ふふっと思って飛び上がったかも分かりません。ウサギ飛びしたかも分かりません。分かりませんからね。そして口から言葉が出てきました。ろれつが今は回るんですよ。チューブが消えた、俺治った、治ったぞってね、屋上にいる4人の友達に声かけたでしょう。4人も喜びの声かけたでしょう。お前治った、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。あと、まあどんなことを叫んだか、もう喜び持って、もう舞い踊るほどでもってね、抑えようがなかったでしょう。そしてイエス様ありがとうございます、ひざくした字がありません。それから床を取り上げてって言われましたからね、自分が寝てたマットを巻き上げて小脇に抱えて、イエス様ありがとうございます、振り返って何べんもお礼言いながらですね、このすんまへんすんまへんとこの群衆かき分けて帰っていったことだと思いますけれども、驚くべきことを今日俺たちは見た。まあうなずき合います。そうです、罪の許しか。あの言葉はきっとあの時言い合わせた人たちの心に残ったと思います。病気だけじゃなくて罪が原因だった場合、あ、いや、そんなことよくある、いや、それが時々あるんだ、そしてその許しをいただくんか。そうです、多くの群衆はそこで自分自身の中にいる本質的な問題に目覚めたのではないでしょうか。私たちはこの場面に今日もメッセージを通してですけど、間接的ですけどもね、言い合わせているのです。自分もその場にいたならばね、どういう反応を示しますか。このぎっしりいる群衆の中にただずっととどまるだけで、後ろの方で続いて今度どんな話されるかなってね、それを聞くだけですか。それとも自覚したところについて、イエス様実は私も許してほしいのですと言ってですね、すんまへんと言って書きかけて出れますかね。求めをさらば与えられ、叩けさらば開かれ、進み出てイエス様のその温かな手に触れられて、またそのお声に接して、それぞれ自分の問題の解決を得ましょう。そしてまた問題未解決のままで救いを求めて待っている大切なお友達がいますよね。ご親族、ご家族、友人、知人、その人の救いのために自分一人では力が足らない、しばしばそう思うでしょう。そんな時にこそ友達がいるのです。主にある仲間とスクラム組んで助け合って、助けてちょうだい、あなたの祈ってる人のために私もお手伝いするから、声かけ合って、素晴らしい驚くべき御業を私たちも自分たちの 日常の中に体験しようではありませんか。では皆さん、共にお祈りしたいと思います。どうぞその場にお立ちくださいまして、立てる方はお願いします。そして、アウトラインの最後の祈りを、アウトラインの最後の祈りを、一緒にお祈りしましょう。まずはこの祈りを、そうですね。